もみの木は残った。山本周五郎作。第一部。序の章。満治三年、7月18日。幕府の老中から通知があって、伊達、陸奥守の一族、伊達、兵部少輔、同じく宿老の大江田兵庫、茂庭周防、片倉小十郎、原田海、そして伊達家の親族にあたる立花飛騨の守ら六人が、老中、酒井歌の守の屋敷へ出頭した。酒井邸には、歌の守のほかに、同じく、老中の安倍文吾の守と、稲葉美濃の守が列座していて、左のような申し渡しがあった。
伊達陸奥の守、金金武作法の儀、条文に達し、不届きにおぼしめさる。よって、まず必則まかりやるべく、後式の儀は、重ねて、仰せいださるべし。
こういう意味の見責であったが、
ただし、掘りざらいの不審は続けるように、
ということが付け加えられた。掘りざらいとは、その年の3月から幕府の命令で、伊達家が担当していた、小石川堀の修築工事を指すものである。申し渡しの後、太田摂津の守が上司を命ぜられ、立花飛騨の守と伊達、兵部との三人で、伊達家の上屋敷へ行き、陸奥の守綱宗にその旨を伝えた。綱宗はすぐに品川の下屋敷へ移った。あくる、7月19日の夜、伊達家の浜屋敷のうちにある坂本八郎左衛門の住居へ二人の訪問者があった。坂本は浪人から取り立てられたもので、職録は600石、目付役を務めていた。坂本は二人に会った。二人は密談があるように装い、隙を見て坂本に襲いかかった。坂本は向き合わせる暇もなく、その場で即死した。二人は坂本の家人に、上意口である、と言って立ち去った。同じ夜、同じ時刻。やはり浜屋敷のうちにある渡辺九郎左衛門の住居に、二人の訪問者があった。渡辺も浪人から取り立てられたもので、引田流の槍の名手であり、当方にも非凡な腕があった。職録は240石。家中の師に槍術を教えていた。渡辺は会うのを拒んだ。訪問したのは渡辺金兵衛と渡辺七兵衛といい、二人とも小人頭であるが、どちらも親しい付き合いはないし、そんな時刻に訪問されるような用件があるとも思えなかった。いや、急用があるのです。二人は取り次ぎの者に言った。
今度御門札を新しくするので、印鑑をいただきたいのです。明朝から新しい御門札になるので、ぜひとも今夜のうちに印鑑をいただかなければならないのです。
前の日に藩主が幕府から筆跡を命ぜられて品川の下屋敷へ移った。自然、門札の更新ということもあり得るので、渡辺は二人に会うことにした。常着の上へ袴を履き、脇差しだけ差し、印鑑の入った鹿革の小さな袋を持って、渡辺九郎左衛門は客間へ出て行った。二人の訪問者は膝の前に帳面用のものを置いて座っていた。 渡辺は彼らを見たが、二人の様子に変わったところはなかった。
ご苦労。
と言って、渡辺は座った。
夜分に上がりまして。
と、渡辺金兵衛が言った。そして、一兵衛と共に両手をついて、低く辞儀をした。渡辺は、袋を膝の上に置いた。低く辞儀をした二人の右手は、それぞれの刀を掴んだ。渡辺は、袋の口の紐を緩め、中から印鑑を出そうとした。
その時、金兵衛が片膝立ちになり、刀を素早く取り直して、抜き打ちに渡辺へ切りつけた。刀は渡辺の右の肩を切った。
何をする？
渡辺は腰の脇差しへ手をかけながら立った。その手には印鑑の袋が絡まっていた。袋の口の紐が指に絡まっていたのである。
渡辺が立った時、七兵衛が左から突きを入れた。渡辺はとっさに脇差しを抜いて横に払った。七兵衛の刀は渡辺の腰を刺し、渡辺の刀は七兵衛の肩を切った。
何のためだ！
と、渡辺が叫んだ。
その時右から金兵衛が踏み込んだ。そして腰を刺されて、体の崩れた渡辺の火腹を十分に切った。
渡辺は、襖へよろけかかり、襖と一緒に次の間へ転げ込んだ。
金兵衛は追って行って、もう一刀、首から胸へかけて切った。
渡辺は、うん、と、うめいた。
七兵衛は肩の傷を抑えながら、客間の真ん中に立っていた。
そこへ、三人の若侍と、一人の若い女が走ってきた。侍たちは、廊下の左から、女は奥の方から走ってきて、客間の前で立ちすくんだ。
騒ぐな、上位打ちだ。
金兵衛が言った。彼は渡辺九郎左衛門が死んだのを確かめてから、客間の方へ出てきた。
後から剣士が来る。それまで死体に手をつけてはならない。家の中もそのまま、慎んで待っておれ。
女が叫び声を上げた。金兵衛が女を見た。女は18歳の小柄な体つきで勝ち気らしい、だが美しい顔立ちをしていた。女は金兵衛の脇を走り抜け、渡辺の死体のところへ行って死体に取りつがった。そして声を上げて泣き出した。
あれは何者だ？
と、金兵衛が聞いた。三人の若侍たちは、すぐには答えなかった。しかし、ようやくその中の一人が言った。
蕎麦部の宮というものです。
金兵衛は、刀を拭きながら、七兵衛を見た。
大丈夫、浅手だ。
と、七兵衛が言った。そして、二人は立ち去った。同じ夜の、ほぼ同じ時刻。伊達家の桜田上屋敷内にある、畑与右衛門の住居へ、三人の訪問者があった。畑は、難度役で、夫婦の間に、宇野という13歳の娘と、虎之助という6歳の男子があった。訪問者と聞いたとき、畑はふと不吉な予感に襲われた。漠然としたものではあったが、全く無根拠ではなかった。彼は妻を呼んで聞いた。
子供たちは寝たか？
はい、寝ております。
すぐに起こせ。
と、畑は言った。
二人とも起こして、お前、宮本へ連れて行け。お前が連れて行くんだぞ。
こんな時刻にですか？
わけは後で話す。急いで行け。
妻女は立って行った。彼女は子供たちを起こした。どちらもまだ
眠ってはいなかった。虎之助は飛び起きて、喜んで言った。どうするの？また遊ぶの？静かになさいな。
うのがそう言った。うのは13歳であるが、体つきも大きく、顔も大人びて見え、気持ちも混ぜていた。彼女は母親の様子で、何かただならぬことが起こったのだと直感した。それで着替えを終わった時には、もっと大人びた顔つきになった。
遊ぶんじゃないの？
と、虎之助が母親に聞いた。母親は帯を締めてやりながら、
静かになさいな、
と言った。虎之助は姉の顔を見て、そして黙った。支度のできた二人を連れて、妻女が裏から家を出たとき、客間の方で高い叫び声と、足踏みをするような物音が聞こえた。
あれ、何、お母様。
虎之助が言った。妻女は怯えたように、娘の顔を見た。うのは落ち着いた声で、母親をなだめるように言った。
参りましょう、お母様。
妻女は歩き出した。外は暗かった。真っ暗で、つま先も見えないようであった。うのはしゃんとしていた。彼女には母親の怯えているのがわかり、自分がしっかりしていなければダメだと思った。
お母様、どこへ行きますの？
うのが聞いた。母親が答えた。
え？ああ、宮本様よ。ただ行けばよろしいの？あなた、行っておくれか？
母親は、家へ戻りたい様子であった。それが、うのにはよくわかった。うのは言った。
ええ、大丈夫よ、お母様。では、そうしておくれ。
母親は、握っていた虎之助の手を、うのに渡した。そして、何か言いたげに、娘の方を透かし見たが、虎之助を押し合って言った。
言っておくれ。
彼女は、家の方へ引き返した。うのは弟の手を握って、闇の中を歩いて行った。虎之助の手は震えていた。彼も幼いなりに、ようやく不安を感じ出し、それを我慢しているのだということが、うのに分かった。宮本又一は、300石の無役で、無役のまま、藩主綱宗の側近に仕えていた。住居は、小物長屋の近くにあった。兄弟が掃除井戸のところまで行ったとき、向こうから走ってきたものがあった。たび、裸足だったので、足音が聞こえず、うのがそうと気づいて避けようとしたとき、激しく突き当てられて、よろめいた。
お姉様！
と、虎之助が叫んで、姉にしがみついた。相手もびっくりしたらしい。脇の方へ避けながら、かすれた声で言った。
誰だ？
うのは、その声を知っていた。それは、宮本又一の弟で、16歳になる、新八の声であった。うのは、虎之助を抱き寄せながら言った。
私と、弟ですの。
うのさんか。
新八はあえいで、うのの方へ近寄った。
うのさん。あなたの家へ行くところだ。
私も。
え？あなたも？
新八が荒い息をした。うのが弟と一緒に出てきたことで、彼には事情が分かったらしい。新八は絶望したように言った。
ではダメだ。外へ出よう。
外へですって？
大変なことが起こるらしい。兄は畑さんに知らせて、それから浜屋敷の渡辺さんのところへ行けと言った。
私、弟と一緒ですの。
不条門から出よう。
うのは、弟を引き寄せた。
さあ、虎之助さん、私におぶさるのよ。
いやだ、自分で歩くよ。
虎之助は姉の手を拒んだ。新八がせき立て一緒に走り出したが、すぐに五人の人たちに行く手を塞がれた。彼らは大馬屋の方から来た。提灯を持った二人の小者と、他に侍が三人いた。彼らは突然、大馬屋の方から現れて、こちらの三人を取り巻いた。新八は、畑兄弟を後ろにかばった。虎之助は、姉にしがみついた。
こんなところで何している？
と、侍の一人が言った。小者たちが左右から、提灯を差し付けた。呼びかけた侍は30歳ばかりで、肩太りの小柄な男だった。声は低く、穏やかであった。
私たちは。
新八は、どもった。すると侍が、うのに言った。
そちらは畑殿のご子弟だな。
ええ、そうです。
と、新八がどもりながら言った。
そして私は、宮本の新八です。
侍は、うのを見、新八を見た。
私は原田家の村山喜兵衛というものだが、
と、その侍は、新八に言った。
こんな時刻にこんなところで、何をしているのだ。
私にはわかりません。新八は、震えながら言った。私は兄に言われて、客が二人来たのですが、兄は、私に畑さんへ知らせに行けと言ったのです。畑さんへ知らせて、それから浜屋敷へ行けと言われたので。
こんな時刻にか。
と、村山喜兵衛が言った。
こんな時刻に、御門を出られると思うのか。
不条門から出るつもりでした。不条門に、兄の知っている人がいるものですから。
一体それは。
と、もう一人の侍が言った。
それはどういうことだ。何があったのだ。何のために浜屋敷などへ行くのだ。
わかりません。
と、新八はまたどもった。彼の声は今にも泣き出しそうに聞こえた。
兄のところへ客が来たのです。私にはわかりませんけれど、何か大変なことが起こりそうでした。兄の様子では何か尋常でないことが起こるように思いました。
矢崎。
と、村山喜兵衛がもう一人の侍を見た。矢崎という若侍はうなずいて、小走りに向こうへ走っていった。村山喜兵衛は、新八に言った。
こちらへおいでなさい。どうするんですか？
今様子を見にやったから、どんな具合かわかるまで、向こうで待つがいいだろう。
村山喜兵衛は、虎之助の方へ歩み寄った。
坊、一緒におじさんの家へ行こう。
虎之助は姉を見た。喜兵衛はかがんで言った。
抱いて行ってやろう。
歩いて行く？
と、虎之助は言った。村山喜兵衛は三人を自分の小屋へ連れて行った。それは、宿老原田海の住居に付属する、長屋の一棟であった。三人は部屋へ上がった。新八はひどく興奮していた。顔色も真っ青だし、唇も白く乾いて、そうして絶えずブルブルと体を震わせていた。火の明かりでその様子を見て、宇野はまた自分はしっかりしていなければならない、と思った。
お家へ帰ろう。
虎之助がそっと言った。宇野は弟の背中をさすった。
おとなしくしていてね。お家へ帰ろう。そんなことを言わないの。もうすぐお母様が迎えにいらっしゃってよ。
お母様が来るのか？
ええ、いらっしゃるわ。
村山喜兵衛は戸口にいた。虎之助が言った。
お母様、本当に迎えに来るのか？
そうよ。だから、おとなしく待ってるのよ。
泣かないでか？
宇野は、聞き耳を立てた。戸口にいた村山喜兵衛が、戸口から出て行った。矢崎という侍が戻ったらしい。小屋は狭いので、 戸口の外で二人の話すのが、宇野の耳にも荒まし聞こえてきた。宮本新八は立とうとした。彼にも聞こえたのか、それとも聞くために出ようとしたのか、立ちかけて宇野の顔を見た。宇野はそっと首を振った。新八はそのまま座った。
二人とも切られたって？
戸口の外で村山喜兵衛が言った。
どちらもです。
矢崎とねりが言った。彼は喜兵衛よりずっと若く、まだ21歳であった。
宮本又一も、畑与右衛門も切られました。畑では、西条も切られたそうです。
西条まで切った？
邪魔をしたので、切られたということです。何者が切ったのだ？わかりません。
と、矢崎とねりが言った。
畑殿へ来たのは三人、宮本へ来たのは二人、どちらも歌人の知らない顔で、名も名乗らなかったと言います。
意思も言わずにか。
いや、上位口だと言ったそうです。
上位口だって？と、村山喜兵衛が聞き返した。
確かに、両家ともそう言ったと言っています。
バカなことを。
と、喜兵衛が言った。
殿は昨日、ご筆足になった。お上と言えるのは、御用君だけだ。まだお二つの上千代様が、そんなことをお命じになるわけはない。
彼らは、そう申したということです。
これは穏やかではないぞ。
と、村山喜兵衛が言った。
昨日の今日、上位を戦勝して、こんなことが起こるのは尋常ではない。俺はすぐ、ご家老に申し上げよう。あの三人を頼むぞ。
承知しました。誰が来ても渡すな。
承知しました。
と、矢崎とねりが言った。村山喜兵衛はそのまま原田家の住居の方へ去った。部屋の中で新八と宇野はこれを聞いた。全部ではないが、要点はほとんど聞き取れた。新八はまた、宇野を見た。宇野は静かな動作で、そっと弟の肩を抱き寄せ、そうして、なだめるように言った。
そうよ、泣かないでね。
虎之助は、姉を見上げた。彼はすっかり、眠そうな顔をしていた。